市民交流センターだより、第39号、令和7年3月発行。説明。これは、A3、横、モノクロ、両面、二つ折りのリーフレットです。説明終わり。発行、堺市立健康福祉プラザ、市民交流センター。郵便番号、590-0808、堺市堺区旭ヶ丘中町4丁3番1号。電話、072-275-5017。ファックス、072-243-0330。2025年制作。判例。1、4ページに分かれています。2ページと3ページは見開きになっています。2、音声化の際に説明を加えています。3、目次を作りました。タイトルの前に二重丸をつけています。判例終わり。目次。二重丸、令和6年度を振り返って1ページ。二重丸、市民交流センター2ページ。二重丸、受産活動支援センター3ページ。二重丸、研修室、クラフトルーム、クッキングルームの使用について4ページ。二重丸、プラザの事業をサポートしていただけるボランティアを募集しています4ページ。二重丸、利用者の声、4ページ。二重丸、堺市立健康福祉プラザ、4ページ。目次終わり。1ページ。市民交流センター、受産活動支援センターが開催する教室、講座、イベントの情報をお届けします。二重丸、令和6年度を振り返って。令和6年度は、春のプラザ祭り等のイベントや各種教室、講座、研修会などに多くの方にご参加いただき、昨年度より活発になっていると実感した一年でした。各種教室では、毎回抽選で参加者を決めさせていただくほど、たくさんのご応募をいただきました。抽選に外れた方、大変申し訳ございません。これに懲りず、これからも参加応募を待ちしております。春のプラザ祭りや12月の障害者週間フェスティバルでは、たくさんの方にお越しいただき、各種催しにご参加いただくなど、楽しみながら交流が生まれ、障害理解も深めていただけたのではないかと思っています。夏には、体育室でワクワクサマースクールを開催。車椅子バスケットやブラインドサッカーを体験していただき、障害があってもスポーツを楽しめること、また、障害のある方がどのようにスポーツをされているのかということを実感していただける良い機会となり、参加者からはもっと体験したいという感想をいただきました。10月に開催した堺アートケーション2024では、ついに、ご応募が300点を超え過去最高となり、来場者数も過去最高となるなど、障害のある方々が文化芸術に取り組まれていること、その作品を大勢の方に見ていただけたことが大変嬉しかったです。今年度も心のこもった作品ばかり、感動と感謝です。また、昨年度と同様に各区役所にご協力をいただき、堺市長賞受賞作品等を区役所で展示させていただきました。このような機会を継続させていただき感謝申し上げます。ご覧いただいた方から、よかったよ。見ていた人はみんなよかったという感想を言ってたよ。子供が作品が好きで楽しみに来ていたんですが、今日で終わりですか、などなど、各区役所に搬出に行った際、いろいろな嬉しいお言葉をいただきました。公共の場で展示させていただく機会をいただき、改めて感謝の気持ちでいっぱいです。2月、堺受産フェスタを開催。これまでの開催方法を変更し、初めて健康福祉プラザで開催しました。各事業所の受産製品や日常の活動などの紹介、啓発を行うことで認知度向上を図ることに加え、 各の事業所ネットワークが一堂に会することで、情報交換、交流、つながりを深めることにより、受産活動がさらに活発になること等を目的として実施。体育室では、午前と午後の2回、丸太先生による参加型ステージショーを開演。笑いあり、歓声ありと会場が一体となり楽しませていただきました。また、初芝立命館高等学校ダンス部の皆さんにダンスをご披露いただきました。ダンスが始まると、会場全体が演舞に引き込まれ、演舞が終わると大歓声が上がり、アンコールの声がかかるなど、見ている方を感動へと誘ってくれました。令和6年度では、少し変化をつけながら様々実施してきましたが、変わらないのが、ボランティアの皆さんのご協力です。本当にありがとうございます。令和7年度の事業実施においても変わらず、ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。写真2枚。説明。1. 堺アートケーション2024堺市長賞受賞作品。濃淡のある雲の道を、煙を出しながら走る機関車の絵が掲示されています。2. 初芝立命館高等学校ダンス部。揃いの衣装と帽子で10人以上が舞う姿と、それを見る観客の姿です。説明終わり。写真終わり。2ページ。二重丸市民交流センター。市民交流センターでは、より多くの市民の皆様に気軽にご参加いただけるように、陶芸、絵画、料理、写真、園芸などの教室を実施しています。催しが2つあります。1、障害者週間フェスティバル。12月7日土曜日に、障害者週間12月3日から9日の啓発行事として、障害者福祉についての関心を深めるとともに、障害のある方とない方が交流し、理解し合い、共生する社会を目指すきっかけづくりになることを目的としたイベントを開催しました。今年のメインイベントは、表現は無限大。ダンスを楽しもう。と、題して、ダウン症等の障害のある方に、ダンス等の芸術に親しんでもらうエンターテインメントスクール、ワントライブ様による、ダンスイベントを開催しました。ダウン症のメンバーによるダンスパフォーマンスやダンスバトルは、障害の枠にとらわれず、一人一人の個性を表現しながら、楽しそうに生き生きして踊る姿が、とても魅力的で、ダンスを通して、自分と他者は違っていて当たり前。みんな違って、みんないいんだ、という思いを感じ、元気をもらいました。後半のダンス体験では、来館者と一緒に音楽に合わせて、一体になって踊って、盛り上がり、楽しい空間を作りました。また、大道芸人希望のコメディパフォーマンスでは、聴覚障害者である大道芸人による、ノンバーバル無言語パフォーマンスを披露していただきました。幼少期から聞こえないからできない、と否定されることもあったという大道芸を、耳が聞こえなくても、身体や顔の表現で人を笑わせることができるという思いで、自ら独学で習得した大道芸の技術もさることながら、来館者を巻き込んでの演技力のある大道芸に驚きと笑顔が広がりました。また、ヴェルデ堺の利用者と来館者との交流を目的とした、ヴェルデの利用者と音楽で一緒に楽しもう。では、簡単な楽器を使って、ヴェルデの利用者と一緒にリズムをとって体を動かしたり、珍しい楽器を楽しそうに叩いている子供たちの姿が印象的でした。また、展示体験、手話での絵本の読み聞かせ、認知エクササイズ、おもちゃ作りと絵本の読み聞かせ等の体験コーナーを実施し、子供から高齢者まで、幅広い年齢層の方に体験していただきました。郵便局による年賀状作りのコーナーは、地域連携及び社会貢献の一環で、毎年ご協力いただいております。 物販では、大仙航空自治会や障害者が作る様々な商品を扱うお店パッセ、事業所のキッチンカー、難病患者支援団体による減農薬野菜販売、日用品バザーも盛況でした。このように、地域や様々な関係機関、団体のご協力のもと、イベントが実施でき、延べ1600名の方々にご参加いただき、ご来館いただいた方々からは、このような気づきや学びを得られるイベントにより、障害理解が進み、みんなが生き生きと暮らせる社会であってほしい、と感想をいただきました。今後も、交流イベント等を通じた障害理解の啓発、障害のある方の社会参加の促進を図ってまいります。写真2枚。説明。1、ダンスを披露する8人の姿と観客の姿です。2、ピエロのメイク姿で、ボールのジャグリングを披露しています。説明終わり。写真終わり。2、第11回プラザアートフェスティバル。10月24日木曜日から27日日曜日に健康福祉プラザにおいて第11回プラザアートフェスティバルを開催しました。障害のある方々が制作した芸術作品の公募展、サカイアートケーション2024では過去最高の応募作品302点を1階体育室に展示し、2111名の方々に鑑賞していただきました。ご来館いただいた皆様からは、障害のある方々が制作したアート作品を鑑賞し、今年も楽しみにしてきました。いろいろな作品が見れて楽しい、賑やかな雰囲気が好きです。見ていて元気になりますなどのコメントをいただきました。また、作品を制作された障害のある方々には、自分の作品が展示されていることを喜んでいただけたと思います。造形作家の園川淳也氏をはじめ、ドットアートコスモウノウの散歩道ギャラリー、マルシーの方々にご協力いただき、作品展示や空間レイアウトの華やいだ雰囲気を提供していただきました。本公募展の開催にあたり、多大なご協力をいただきました審査員の先生方、プラザボランティアでお手伝いいただいた方々、その他多くの関係者の皆様にお礼申し上げます。写真。説明。壁や床に様々な作品が展示されており、堺市長賞を受賞した作品を見る人たちがいます。説明終わり。写真終わり。二重丸受産活動支援センター。障害のある方が福祉施設で取り組む、ものづくりや作業のことを受産活動と言います。堺受産フェスタで笑顔いっぱい交流の輪。2025年2月1日土曜日、堺市立健康福祉プラザで堺受産フェスタを開催。障害のある方々の障害福祉サービス事業所での日々の活動の紹介や受産製品の展示、販売を通して障害理解の促進、障害のある方とない方との交流や相互理解の推進、受産製品の認知度向上等を目的として開催しています。健康福祉プラザでの初めての開催となった今回は、受産フェスタにちなんで自由に参加、触れ合い、笑顔、素敵な体験をコンセプトに、様々な企画を実施し、会場にいる全員が笑顔の一日となることを目指しました。堺受産フェスタのメイン企画は、障害福祉サービス事業所ネットワークによる受産製品の展示販売ブースです。来場者や関係者の皆様が、焼き菓子や雑貨などの受産製品を手に取り、会話と買い物を楽しんでいました。事業所のキッチンカーや屋台では、温かい食べ物で、多くの方々が笑顔になりました。また、木の端材やガラス玉を使ったアップサイクルのワークショップでは、子供から大人まで体験を楽しみ、個性ある素敵な作品が完成していました。全7区のネットワークが一堂に会するのは初めての機会となり、 各事業所間で製品の紹介や情報交換が行われ、交流が生まれました。さらに、プラザのイベントに初めて堺市立モツ支援学校の生徒さんに有志で参加していただき、各ブースのお手伝いなど体験活動をしていただきました。午前、午後と行われたステージでは、丸太先生による参加型のマジックやクイズ、歌のパフォーマンスが行われ、会場は大いに盛り上がり、午後には、初芝立命館高等学校ダンス部のパフォーマンスも披露され、アンコールの大合唱が起こりました。堺授賛フェスタは、授賛活動に関する広報、啓発はもとより、イベントを通じて、事業所同士や利用者同士、障害のある方もない方も交流し、相互理解が深まり、連携が生まれる場となりました。今後も多くの方が参加し、笑顔の輪が広がるイベントにしていきますので、ご協力お願いします。写真3枚。説明。1、会場内の様子です。ブースとそれをめぐる大勢の人々がいます。2、会場の外で、キッチンカーで買い物をする様子です。3、ギターを手にした丸太先生のパフォーマンスを楽しむ様子です。説明終わり。写真終わり。4ページ。20丸研修室クラフトルームクッキングルームの使用について。市民交流センターでは、研修室などの貸し出しを行っています。障害の有無にかかわらず、どなたでもご利用いただけます。研修室。大研修室、研修室 A から D の5つの研修室があります。全室に無線LANを完備し、付属設備として、プロジェクターとスクリーンが利用できます。また、大研修室と研修室 C には音響設備があり、マイクも利用できます。付属設備は有料。利用例、研修、オンライン会議、ゲーム大会、映画上映。クッキングルーム。調理器具を備えた調理室です。お子さんや車椅子の方にも、便利な昇降機能付き調理台、シンク、IH 調理器具2機付属が4台あり、炊飯器やオーブンレンジ、鍋やフライパン等の調理器具を備えています。クラフトルーム。絵画、陶芸、木工など、幅広い創作活動にご利用いただける工作室です。木製作業台が5台あり、流し台を備えています。陶芸活動でお部屋をご利用の場合、作品を調整できる陶芸用電気釜を利用できます。陶芸用電気釜、減免登録団体対象、事前要相談。料金及び利用方法については、健康福祉プラザのホームページをご覧ください。http://www.sakai-kfp.info/.info/.use.html 障害者団体には利用料の減免制度あり、事前の登録が必要。営利を目的とする活動及び公序良俗に反する活動での施設のご利用はできません。堺市施設予約システムから仮予約できます。事前の登録が必要。研修室等案内の二次元コードと利用方法案内の二次元コードがあります。写真3枚。説明。1、研修室です。3人掛けの机が何列も並び、前方にはホワイトボードやマイクを置いた演台があります。2、クッキングルームです。大きな調理台4台と、それぞれの上には換気扇がついています。3、クラフトルームです。木製の大きな作業台と椅子、壁際にはホワイトボードと多数のイーゼルがあります。説明終わり。 写真終わり。二重丸プラザの事業をサポートしていただけるボランティアを募集しています。健康福祉プラザでは、スポーツセンターの教室や市民交流センターのイベント、生活リハビリテーションセンターの訓練などをサポートしていただけるボランティアを募集中です。ぜひご協力ください。お問い合わせは市民交流センターまでお願いします。ボランティアに登録するには、説明会への参加が必要です。次回説明会は、5月16日金曜日、午後1時半から3時半です。二重丸利用者の声。健康福祉プラザの施設運営等に対する様々なご意見をいただき、ありがとうございます。令和6年9月から12月までに、スポーツセンターの休館日カレンダーやプラザニュースをネットで見れるようにしてください。体重計を設置してほしい等、7件のご意見をいただき、改善に努めてまいりました。今後とも、利用者サービスの向上に努めてまいりますので、お気づきの点や、気になること等ございましたら、ご意見をお寄せください。二重丸、堺市立健康福祉プラザ。堺区朝日が丘中町4丁3番1号。地図。説明。堺市立健康福祉プラザの位置を表した地図です。JR 阪和線の百舌駅から大仙公園に向かって西へ約 1.4km、上野芝駅から備中天皇陵古墳に向かって北西へ約 1.1km の位置にあります。大仙公園の南西側と備中天皇陵古墳の北側の間に位置します。南海バス泉ヶ丘行きの朝日ヶ丘健康福祉プラザ前バス停の前です。説明終わり。地図終わり。以上で、市民交流センターだより第39号を終わります。制作、堺市健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター。制作協力、テキスト化堺。制作完了、2025年4月。